あなたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りいたします。スタジオには倉敷歯科医師会広報部理事の木村誠貴さんにお越しいただきました。木村先生、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。いつもスタジオにはお越しいただいておりますが、今日はお話しいただくということで、
もう本当は写真を撮る方がもういいんですけどね、 この椅子は叶いませんわ。好きじゃないですわ
いえいえいえいえ、
もうあの治療するあの椅子にあの座りたくないのと一緒で、僕ももうあの治療する方の椅子には座ってますけど、あの患者さんの椅子は絶対座りたくないですからここでもこの椅子には座りたくないですから
この椅子は患者様の椅子と
同じぐらい重みがあります。
重みがあるということなんですね。はい、私はいつも座っていますけれども、
いや大変なお仕事をされてると思う。本当に
歯医者様も本当に大変なお仕事だと思いますけれども、はい。
さて今日なんですがね、はい、今日は意外と身近なお話です、はい。どちらかというと皆様今最近お口の健康、それから虫歯予防とかに力を入れてらっしゃる人が陥りやすい病気、トラブルのお話をしたいです、はいはい。どちらかというとあの手放しでしてる人の方もなるんですけれども、はい、熱心にしすぎてる人ほど陥りやすいトラブルのお話をしたいと思います、
はい。
そのお名前がいわゆる知覚過敏と申します。よくコマーシャルとかでもね今言われてますけれども、はい、あの正式には象牙質知覚過敏症と申します。
はい、
まあ、象牙質をも抜いてもう皆さんも知覚過敏でも通ってますが、はい、まあ、どういうものか言ったら、あの一見虫歯はないんです。もう虫歯は全然ない、本当に綺麗な歯なんだけれども、冷たいもの、まあ、特に温度的な刺激で、はい、一過性、もういわゆる数秒内で収まるようなチカッとしたような痛みを併発してしまう、いわゆるしみるという症状がもう代表的な症状の疾患です、
はい。
でただしみるとなると虫歯と同じ症状ですので、虫歯もしみますので、はい、あのご自身では区別がつきづらいですね。そうですね、
はいはい。
でよくお電話でもあのしみるんで虫歯じゃないかというお話でお見えになられるところが、見ると虫歯はない、もう大抵9割以上がもうこの知覚過敏症いうことになります。
そうなんですね、はい。
ですのであの染みた時なんかにやっぱりあのご自身で判断するんじゃなくて、ちょっとかかりつけの先生に行って相談された方がきちっとした診断をしてもらいやすい病気だと思いますね、はい、これは、
はい。
でまあ、あのどんなものか言ったら、まあ、知覚過敏、さっき染みる言ったんですけども、本当にもう症状は本当にもうその一語につきます。まずもう、はい、あの冷たいもん、あの水とか、
はい、
あのっていうような自分の呼気でもひどい時は染みますし、はい、それから激しくなるとあったかいものでも染みたりもしますが、あの歯ブラシなんかがちょっと擦れてもチカッとされる方、いわゆる物理的な刺激でも染みる時がありますが、あくまで短時間です、
はい。
ここがもうキーなんですね、キーワード、短時間なんです、はい。虫歯はどっちかというとじわじわじわじわっとなるし、それから何もしなくても突然、
あ、はい、
サイクルのように
ズキッと、
そうですそうです、あの、はい、宇宙をめぐる彗星のようにいつかまた周期ごとにふよとまた痛みが来るんですが、
知覚過敏は
もうパッと、はい、突然ピャッと染みて、うん、収まってしまうというふうな感じ、はい。でムラがあります。必ず染みるというものではありません。朝染みた、わ染みたから歯医者行かんにゃ、朝染みて歯医者さんに9時過ぎに行って見てもらっても染みないとか、
だから
朝染みて、まあ、今日は忙しいからと思って数日何ともなくて忘れてた、また数日後に突然また染みる、
はい、いうような私は経験があります。そうですね、
ムラがあるんです、
はい。
虫歯はあいつは律儀な病気なんで、はい、豆なやつなんです。あいつはなんか刺激があって一線超えてるやつは大抵痛くなるんです。噛みは痛いとか、あったかいもんでもうキーワードになって痛くなるとか、もうきちっと仕事を果たすんですが、この知覚過敏は本当にもう気分屋で、しみる、同じあの温度の水道水でも口に含んでしみるときとしみないとき、 下手をすると水道水で染みて氷水で染みないとか、
あの
それも同日で
立ちが悪いですね。
悪いです、悪いです、非常に悪いです、
はい、
なのでとにかくそういう冷たいもの、温度的なもので一過性に染みる、それからムラがある、はい、もうこれがもうあの症状のもう一番だと思います。もう代表でもうそれに尽きると思いますね。
はあ、なるほど。
あのムラがある分ちょっとまあいいかと思ってしまうと、
そこも恐ろしいところですよね。
怖いところです、怖いところです、
はい、
でじゃあ今まで染みんかったもんがなんで染みるんだっていう話になります、
はいはいはい、
今まで染みてないのに。であの難しいことはさておいて、歯を皆さんアンマンを想像していただきたいんです、
はい、
アンマンです、
はい、
アンマンは表面にまずツヤツヤの薄い薄皮があります、
はい、
その次にスポンジ生地の厚い生地があります、
はい、
その中にあんこが入ってます、はい、まあ、別に肉まん好きな人は肉まん想像してもらってもいいんです
けど、はい、
で表層の薄皮の部分をエナメル質と申します。
はい、
エナメル質と申します。
聞いたことがあります、はい、
スポンジ生地のところを象牙質と申します。
先ほどおっしゃっていただいた、
そうです、そうです、はい、そうです。で、あんこの部分が歯の神経、歯髄と申します、
はい、
いわゆる硬いものの中にそういう神経とか造血組織が入っているので、いわゆる骨髄なんかと一緒ですね、
はい、
骨の中のあれが骨髄、歯の中だから歯髄と申します、
はい、
で、この象牙質、さっきのスポンジ生地のところで感じるので象牙質知覚過敏症というんですが、
なるほど、はい、はい、
薄皮のエナメル質に関してはこれはお城で言ったら城壁やお堀と一緒です。とにかく外側からの全てを守るんです。守ってくれるんです。虫歯菌にしてもここの表層にしては旨味は何もないんです、
はい、
あいつらにとって腹が朽ちることはないわけです。あれでは その下の象牙質に有機質がいろいろあって旨味が出てくるんです。なのであのまずあのエナメル質が何らか の、うん、あの原因で崩壊してしまって象牙質が露出した状態で、象牙質はさっきにアンマンで言ったらスポンジのように穴が開いてる言いましたが、ストローのようにあの細い管が全部歯髄の方に向かってバーッとあるんですよ。実は拡大拡大拡大すると、
はいはい、
ですから温度的なものはそこを通じるわけですよね。神経に対して、はい、あの歯髄に対してあの伝わりますから、エナメル質では伝わらなかったものが歯髄、あの象牙質が露出するとそこの細管、細い管を通して歯の神経に伝わって染みてくる。これがからくりです。だからもう象牙質が何らかの原因で露出してしまったことによる一過性の染みる疾患が象牙質知覚過敏症、
なるほど、
ということになります。
そういった流れで染みるという現象が起きているんですね。はい、
でもさっき言ったように歯には必ず城壁、お堀があるわけです、
はい、
なぜそれがなくなるんならっていう話になります、
はい、
か、まあ、歯茎に隠れてますよね、
はい、
まあ、歯茎より隠れて根っこの部分にはまた別の層が一層あるんです、まあ、エナメル質とは違う別の層があるんですけど、はい、やっぱりお堀みたいなものがある。でもその下にはスポンジ生地があるわけですよね。なぜそれが露出して、してしまうんだっていう話、
はい、
もうそれがいわゆる象牙質知覚過敏症の言ってしまえば 何が原因かっていう話になるわけですよね、はい、もうとにかく最初はもう僕がよく言うあの患者さんによく言うんですが、歯磨き熱心病ですわ。あ、ね、皆さんね、熱心の言葉を、ね、吐き違えてるんですよ、
はい、
熱心は力を入れることだと思ってる人が結構いらっしゃるんですけど、もうね、親の仇のように磨くんですわ
あの自分自身に言われているような気がして大変心が
ぶっちゃけね、はい、親の仇のようにこれでもかという、
はい、
でしかも 歯ブラシの持ち方、これ僕ね、これ数年前にも僕同じような話したんですけどね、あの歯ブラシをあのドス握り、もう菅原文太とかですねあの高倉健とかですね、あそこら辺があの勝ち込みに行く時 の、 あのいわゆる これですわ、あのグーパンで握ってるやつ、はい、でしかも親指を柄のところに押さえつけて
力を、
もうこれは A だけ力が入ってなおかつ手が疲れにくいんです。
あ、
このグー握り、いわゆる僕もうドス握りって言うんですけど、
はい、
もう患者さんにドス握りしたらあかんがなとかって言うんですけど、
はい、
もうこれをやったらもう自然と力が入ります。もうキュッキュッキュッキュッやります。
それ、
まあ、昔のあの歯ブラシのコマーシャル、大昔昭和の頃ですよ、なんかでもこんなこと、こういうふうに子供もやってる映像あるんで、
はい、
その頃はまだ確立してなかったんですけど、もうとにかくあのドス握り、いわゆるグー握りですね、
はい、
まあ、もう絶対やめた方がいいです。一番いいのはもうペングリップです。万年筆や鉛筆を持つペングリップです。
優しく持って、
そうです、もう鉛筆持ちが一番いいです。
そうなんですね、歯ブラシの持ち方もあるんですね、
はい、それによって力が入りにくい。からあの力がじゃあどれぐ、さっきから力が強い強いからどれぐらいなって言われたら、まあ大体150から200グラムぐらい、
うん、
はい、もう本当にね、あのわずかですわ。でじゃあそれ分からん、分からんですよ、
はい、
分からんかったらもうそれはもうかかりつけの先生とか衛生さんに相談してもらって実際お口の中でやっていただいたらもうすぐ分かると思います。
あ、そうですね、
自分がやってるのともう全然違う。やっぱり話で聞くのと一度やってもらうとか、はい、体で体験するのはもうやっぱり100回聞いたりするのよりはもう1回やってもらったりやる方がもうよく覚えるんで、
はい、
やってもらうのが一番だと思います。それから商品名は避けますけど、最近歯ブラシの中でもちょっとした工夫があって、柄の部分がですね、
はい、
一定の力を入れると折れるようになって、折れるというかあの屈伸するようになってて、
ああ
こういう音がするんですよ。これ今この歯ブラシを今やってるんですけど、
これは知らなかったです。
力を入れすぎると、
はい、
という音がする。この音がしたときは押し付けすぎなんです。
割と簡、もうすぐの力で、
そうです、そうです、そうです、
なっちゃうんですね。
だからあのそういうものも市販されてますから、まず最初にあの気をつけていただくそののはもうやっぱりブラッシングの圧ですね、うん、もうそれが原因の一番です。それから擦りすぎによって歯が削れてしまう。歯削れるんですよ、はい、ご自身でゆっくり、歯医者じゃなくてもゆっくり削っていきます、
はい、
あの擦りすぎによって、
はい、
歯茎も下がっていきますし、根元の部分がくさびのように三角形に削れていくのがあのくさび状の欠損と申しますが、
はい、
これももうしみる、もう筆頭核ですね、原因の。
あ、なるほど。
あとあのストレスからくる歯ぎしりとか食いしばり、スポーツ選手なんかもよくありますが、はい、そういうことに肛門もすり減っていってしまう。当然すり減ると外壁なくなっていきますから、はい、もうそれも原因になりますし、から酸っぱいものが好き、レモンとかグレープフルーツとか、
はい、
別にいいんですよ、食べていいんですよ、
はい、
ビタミン C 大切ですからね。ただ極端に食べ過ぎるとあれ酸性のもんですから、
はい、
それからあと、あの逆流性の食道炎のある方は胃液が上がってきます。からこれは女性の方だけですよ、つわりが激しい方なんかも胃酸がやっぱり上がってくると、
はいはい、
酸に現れるわけですから、
はい、
やっぱり徐々に徐々に、これ極端ですよ、これよっぽどです、これがなる方はもうよっぽどです、
はい、
ですけどもそれも原因になりますし、からあの何かでぶつけたりした時に亀裂が入ったりね、したところから染みたりというふうなことも当然出てくると思います。そこら辺が原因ですから、一つではないんですけれども、一番はやっぱり磨きすぎです。大抵が磨きすぎです。もう熱心病です
きっと今ラジオお聞きの方でも思い当たる方いらっしゃると思うんですよね。
絶対我が歯をね、親の敵のようにこすってる人は絶対いると思うんですよ、
はい、
なんでまあ、そこら辺気をつけていただく。でももう今となってはですね、もう皆さんはもう数十年人生歩んできておられるわけですから、はい、もうそういうことを、そういう癖がある方っていうのはやっぱりもう多少ないともう知覚過敏症の候補生にはなってるんですよね、
はいはい、
でじゃあそれなってしまったら、不幸にもなってしまったらどうするんだっつうと、やっぱり治療方法はやっぱり歯科医のところに行ってもらうと、はい、これはどうしようもない、
はい、
でまずはやっぱりさっきも言ったように造形質が、さっき見たお堀がなくなってしまったんで、はい、 そこの造形質が露出した部分を何かしらでカバーしてあげればいいというのがもう筆頭格です。もう一番ですね、はい、当然で、その覆ってあげるのがまず一番簡単なのは造形質知覚過敏症専用の塗り薬というのが歯科医にはあります。皆さんにはないですけど、はい、歯科医にはあります。塗り薬ですので前歯なんかのちょっと欠けたところを詰める充填処置とは違って、はい、充填処置は取れたら困るわけです、はい。でも塗り薬なんてハンドクリームと一緒なんで何か正体は取れてはいくんですけども、それはもう全然構わないんですが、そういうものでその造形質のその細い管のところあのネジを埋めていくように、もうこういうところの穴を埋めていくように、はい、そういう塗り薬をしてあげる。それで結構治ることは治ります。治る方は治ります。
それはやはり継続していかなければならない治療という、ね、になるんですかね。
治るときはね1回2回でもう見事に治るんですよ。
朗報です。はい、ありがとうございます。
ただ治らんとなると100万回塗っても治らん、はい、でこれがまたわからないんですよ、
はい、
治るか治らないか。
まあそうですよね、う
ん、で、はい、特にそのくさび状の欠損がある方はそういうあの今度は充填処置で埋めてあげる、その削れてるところを埋めてあげて、その上から例えば知覚過敏症のお薬塗るとかいうふうなことをしてあげるみたいな感じ。それからお家なんかあのそれからフッ素を塗るんですね。高濃度のフッ素を塗って石灰化を促進してあげて、はい、やっぱりネジを埋め、要はネジを埋めていくような、はい、目を埋めていくというふうなのがやっぱり一番だと思いますね。
何かしてあげないと。
そうなんですね。
でもそうすることによって少し改善が可能性としてはあるわけですから。
改善または治癒も当然ありえます、はい、ただ難治性の場合もう非常に極端にしみるで、しみるのがずっと繰り返している場合には虫歯と同じような激痛になってしまう場合もあります。からもういくらやっても治らない、もうにその塗り薬塗布しても治らない、はい、充填しても治らないいうことになると、どれだけ綺麗な歯で虫歯でなくてピカピカの無垢の歯であっても神経取らざるを得ないというケースも当然出てきます。
最悪のケース、
最悪のケース、もうこれはもう最悪のケースです。虫歯でもない綺麗な歯なんですよ。綺麗な歯なんですけど麻酔をして削って中の根っこの処置をしてというようなケースもないわけではないです。
恐ろしいですね。
なんかある意味怖いです。
はい、怖いですね。
こんな身近なものであのここまでになる、それも皮肉なもんです。せっかくお口の中の予防を自分でしっかりやろうと思って起こすトラブルになってしまうんで、はい、こんな皮肉なことはない。
そうですね。
ですからもうあのなんかしみたなと思うような時はあのまあまあと思わずに、やはりちょっとあのかかりつけの先生の文句を叩かれた方がいいかなという気はします。特にそれが繰り返したりする場合はですね、
はい、
と思いますね。
大変私にとっても有益な情報をいただきましてありがとうございました。
まあこれから先、まあ、あのかかった場合にはそうですが、まあ、予防方法としてはもう何遍も言いますが、もう力を入れないこと、はい、それからさっきも言ったような酸性のお食事なんかの量をコントロールしてもらう、はい、あんまり酸っぱいものばっかりを極端に、とにかく極端にです、極端に摂取しないようにするとか、それから歯ぎしりや食いしばりがある方はマウスピース、はい、もうこれはもうされている方はもうあの悩まれている人は結構もうされている方多いです、はい、それからもうちょっとしみたら怖がらずに、とにかくかかりつけの先生のところに行っていただくのがもう一番、はい、もう今言ったことが予防方法になると思いますから、皆さんちょっと今日から特にあの歯磨きの力は実践していただきたいと思います。
はい、はい、ありがとうございます。今日のテーマは知覚過敏ということで詳しくお話を伺いました。どうもありがとうございました。スタジオには今日は倉敷歯科医師会広報部理事の木村誠貴さんにスタジオにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました。